5。それから5、6日たつと、血の国屋の女中のお米がまた脅された。それはやはり、かのお松が怪しい女に出会ったのと同じ刻限で、彼も町内の湯屋から帰る途中であった。その晩は雨がしとしと降っていたので、お米は番傘を傾けて急いでくると、途中で足田を踏み返して鼻をふっつりと切ってしまった。何分にも薄暗い道端でどうすることもできないので、彼は鼻緒の切れた足田を下げて、片足は裸足で歩き出そうとすると、傘の陰から若い女の白い顔が浮き出して、低い声で言った。角国屋は今に潰れるよ。お松の話を聞いているので、お米は急に怖くなった。彼は思わずキャッと叫んで、持っていた足田を放り出して、片足の足田も脱いでしまって、裸足で自分の店へ逃げて帰ったが、年の若い彼は店へ駆け込むと同時にばったり倒れて気を失った。水や薬の騒ぎでようように息を吹き返したが、お米はその夜中から大熱を発して、とりとめもない上言を口走るようになった。角国派は今に潰れるよ。彼は時々にこんなことも言った。主人夫婦はもちろん、店の者どもも気味を悪がって、病人のお米を宿へ下げてしまった。その籠の出るのを見て、近所の者はまたいろいろの噂を立てた。こんなことが長く続いていれば、店は次第にさびれるに決まっているので、番頭の金兵衛もひどく心配していたが、幸いにお藤の足の痛みはだんだんに薄らいで、もうこの頃では馬道へ通わないでも済むようになった。次郎兵衛は店の商売などはどうでもいいというような風で、毎日必ず朝と晩とには仏壇の前に座って念仏を唱えていた。それらのことはお雪の口から皆文字春の耳に入るので、彼女はいよいよ暗い心持ちになって、角国屋は遅かれ早かれどうしても潰れるのではあるまいかと危ぶまれた。8月になって角国屋にもしばらく変わったこともなかったが、12日の宵に奥の間の仏壇から火が出て、代々の位牌も過去帳も残らず焼けてしまった。宵の口のことであるから、大勢がすぐに消し止めて、幸いに大事にはならなかったが、場所もあろうに仏壇から火が出たということが、家内の人々をまた脅かした。お灯明の火が風にあおられたのです、と番頭の金兵衛は言った。この矢先にまたこんなことが世間に聞こえてはよくないと、金兵衛は努めてそれを隠しておこうとしたが、誰がしゃべるのか近所ではすぐに知ってしまった。女中のお松ももういたたまれなくなったと見えて、その月の末に親が病気だというのを口実にして無理に暇を取っていった。先月にはお米が宿へ下がって、今月はお松が立ち去り、出かわり時でもないのに女中が皆いなくなってしまったので、角国屋では台所働きをする者に差し支えた。近所の恵庵でも嫌な噂を知っているので、容易に代わりの奉公人をよこさなかった。この頃はお母さんと私が台所で働くんですよ、とお雪は文字春に話した。 それでもお母さんはまだ本当に足が良くないんですから、私がなるたけ働くようにしています。今だからよくざんすけれど、だんだん寒くなると困りますわ。そういうわけであるから、当分は稽古にも来られまいとお雪はしおれた。稽古はともかくも、今まで大きな店で育っているお雪が、毎日の水仕事は定めてつらかろうと、文字春も涙ぐまれるような心持ちで、不運な若い娘の顔を眺めていると、お雪はまた言った。お敏さんは隠居するのも坊さんになるのも、まあ一旦は思いとどまったんですけれど、この頃になってまたどうしてもうちにはいられないと言い出して、ともかくも高徳寺前のお寺へ当分行ってることになったんです。おっかさんや番頭が今度もいろいろに止めたんですけれど、お父さんはどうしても聞かないんだから仕方がありません。坊さんになるんじゃないんでしょ？坊さんになるわけじゃないんですけれど、何しろ当分はお寺のご厄介になっていて、他の坊さんたちが暇な時にはお経を教えてもらうことになるんですって。何と言っても聞かないんだから、おっかさんももう諦めているようです。でも当分はお寺へ行っていて、気が少し落ち着いたら帰っていいかもしれませんね、と文字春は慰めるように言った。その方がお家のためかもしれませんよ。そうなるとあとはおっかさんと番頭さんとでご商売の方をやっていくことになるんですね。それでも番頭さんが帳場に座っていなされば大丈夫ですわ。本当に金兵衛がいなかったらうちは闇です。あとは若い者ばかりですから。番頭の金兵衛は11の年から角国屋へ奉公に来て、25年間も無事に勤め通して、今年35になるが、まだ独り身で実直に帳場を預かっている。他には源蔵、長太郎、重四郎という若い者と、勇吉、巳之助、利七という小僧がいる。それに主人夫婦とお雪と、都合10人暮らしの家内に対して、女中2人では今まででも少し無理であったところへ、その女中が皆立ち去ってしまっては、これだけの人間に三度の飯を食わせるだけでも容易でない。その苦労を思いやると、文字春はいよいよお雪をかわいそうに思ったが、まさかに手伝いに行ってやるわけにもいかないので、これからだんだんに寒空に向かって、お雪の白い柔らかい手先に痛ましい日々の切れるのを虚しく眺めているより他はなかった。それでも小僧さんが少しは手伝ってくれるでしょう。ええ、勇吉だけはよく働いてくれます、とお雪は言った。他の小僧は何にも役に立ちません。暇さえあれば表へ出て犬にからかったりなんかしているばかりで。なるほど、ゆうどんはよく働くようですね。勇吉は金兵衛の遠縁のもので、やはり11の年から奉公に来てまだ6年にしかならないが、年の割には体も大きく人間も素早い方で、店の仕事の合間には奥のようにも身を入れて働く。若い者のうちでは長太郎がよく働く。彼は19で、 先に屋根瓦が落ちて傷つけられた時にも、頭と顔とを白布で巻いて、その日からいつもの通りに働いていたのを文字春も知っていた。それから2日の後に、角国屋の主人は下屋高徳寺前の菩提寺へ吹き移った。主人は寺の一間を借りて、当分はそこに引きこもっているのであると、角国屋では世間に披露していたが、近所ではまたいろいろの噂を立てて、角国屋の主人はとうとう坊主になったとか、少し気が触れたとか、思い思いの想像説を伝えていた。9月も10日を過ぎて、朝晩はもううすら寒くなってきた。文字春は昼前の稽古を済ませて、昼から神明の祭りに参詣しようと思って着物などを着替えていると、台所の口で案内を求める声が聞こえた。小女が出てみると、もう50近い女が小腰をかがめて会釈した。お主さんはお家でしょうか。狭いうちで、その声はすぐにこっちへも聞こえたので、文字春は慌てて帯を結びながら出た。お前さんがお主さんでございますか、と女は改めて会釈した。出し抜けにこんなことを願いに出ますのもなんでございますが、お師匠さんは角国屋さんとお心安くしておいでなさるそうでございますね。はあ、角国屋さんとはご懇意にしています。承りますと、店では女中さんがなくて困っているとか申すことですが。私は青山におりますもので、どこへかご奉公に出たいと存じておりますところへ、そんな噂を伺いましたもんですから、私のようなものでよろしければ、その角国屋さんで使っていただきたいと存じまして。けれども、ケアの手にかかるのは嫌でございますし、角国屋さんへ出し抜けに出ますのもなんだか変でございますから、誠にご無理を願って相すみませんが、どうかお師匠さんのお口添えを願いたいと存じまして。ああ、そうですか。森春も少し考えた。だんだんに寒空に向かって、角国屋で奉公人に困っているのは分かりきっている。年は少し取っているし、あまり丈夫そうにも見えないが、この女一人が住み着いてくれれば、角国屋でもどのくらい助かるかもしれない。お雪も水仕事をしないで済むかもしれない。まことにいい都合であると思ったが、何を言うにも、相手は初対面の女である。身元も気心もまるで知れないものを迂闊に引き合わせるわけにはいかないと、彼女はしばらくその返答に躊躇していると、女もそれを察したらしく気の毒そうに言った。出し抜けに出ましてこんなことを申すのですから、定めてうろんなやつとおぼし召すかもしれませんが、いよいよお使いくださると決まりますれば、身元も詳しく申し上げます。決してお前さんにご迷惑はかけませんから。じゃあ少しここに待っててください。ともかくも向こうへ行って聞いてきますから。出先でちょうど着物を着替えているのを幸いに、文字春はすぐに角国屋へかけていった。 女房に会ってその話をすると、角国屋では困りきっている最中であるので、すぐにその奉公人を連れてきてくれと言った。お主さんのおかげで助かります、とお雪もしきりに礼を言った。文字春は皆から礼を言われて、良いことをしたと喜びながら家へ帰って、すぐにその女を角国屋へ連れて行った。女はおかくと言って、年が年だけに応対も行儀も一通り心得ているらしいので、角国屋では故障なしに雇い入れることに決めた。